一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風と一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいですが、
はい、
お気の皆さん、あの松田直樹さんというねサッカー選手ご存知でしょうか、うん、2002年の日韓共同ワールドカップの代表メンバーで、中田秀俊選手とも仲が良かった選手でですね、
はい、
横浜 F マリノスで16シーズン活躍した後、長野県の松本山鹿という、もう長野でお聞きの方はね、ご存知だと思いますが、うん、松本山鹿という JFL のチームに移籍しますが、昨年の夏、練習中に突然倒れて、そのまま帰らぬ人となってしまった伝説のプレイヤー、ね、
はい、
松田直樹選手。この松田選手をと、松本山鹿を取材した本が、現在発売中なんですが、はい、タイトルは、松本山鹿劇場、松田直樹がいたシーズンという本。うん、これね、私も読みましたけど、大変に面白い本で、この本の著者、写真家、ノンフィクションライターの宇都宮貞次さんにちょっと今日はお話を伺って、はい、松田選手と松本山鹿について聞いてみたいなと思います。宇都宮さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
宇都宮さん、この本を書くきっかけはどんなことだったんでしょうか。
はい、あのやはり松田直樹選手がですね、松本山鹿に移籍したってことが大きかったですね。あの彼のその輝かしいキャリア、日本代表でもそうですし、横浜 F マリノスでもそうですし、それだけ、輝かしいキャリアを持った選手が、当時 JFL に所属していた、地方クラブに移籍すると、ここでどんな化学変化が起こるんだろうかってことに注目していました。あの山鹿というクラブ自体は、あの2006年から時々ウォッチしたんですけれども、去年こうやって、定期的に取材するようになったのは、松田選手の移籍がきっかけでした。
なるほど。松田さんというのは人間的にはどんな方だったですか。
あのとにかく、ざっくばらんで、表裏がない、でいい意味でなんか永遠のサッカー少年という感じでしたね。とにかく、ちょうど、マリノスから、なんていうんですかね、こう
戦力外通
告、最後の戦力外通告を受けた直後ぐらいにインタビューする機会があったんですけれども、あの2つカテゴリー下げても、プレーしたいという気は、その時から感じられました。
サッカー大好きな、
なるほど。で山鹿というチームなんですが、そこにあの松田選手が入ってね、だんだん馴染んでいったと思うんですが、このチームの魅力っていうのはどの辺にあるんでしょう。
あの何といってもですね、あの松本市にアルウィンというですね、サッカー専用のスタジアムがあるんですね。スタンドとピッチが非常に近いんです。でこれはですね、観客にとってもすごく、臨場感があっていいんですけれども、これプレイヤーにとっても大きなモチベーションになるんですね。でなおかつ、非常に熱いサポーターがいた、で本気でやっぱり J2 昇格を目指していたっていうところがですね、このチームの魅力といいますか、松田選手のやっぱりこう移籍を促したというふうに考えられます。
はじめ松田選手のこの山鹿に対する印象というのはどんな感じだったんですか。どのように変化していったんでしょうね。
やっぱり、JFL というカテゴリーにやっぱり抵抗があったみたいです。よくアマチュア最高峰って言われるんですけれども、もちろん山鹿をはじめプロと名乗るクラブもあるんですけれども、基本的にやっぱりアマチュア体質で、決まった練習場もないし、用具係がいるわけでもないし、選手の給料もそれほど高くないと、特に J リーグでプレーした選手に、環境面で厳しいものがあったと思うんですけれども、先ほど言ったそのアルウィンを見てから、彼はガラッと、意識を変わったといいますか、このクラブに対するこう可能性をそこで感じたようです。
あの松田選手は、山鹿に入団して所属が7ヶ月、短かったですけども15試合に出場。でも、松田選手が山鹿に与えた影響っていうのはあるんでしょうね。どんなところでしょうか。
結局残念ながらシーズンの半分以上彼はいなくなってしまうわけですね。で、当初クラブとしても、彼を、中心に据えた、チーム作りを目指していたと、そこを変更せざるを得なくなったわけなんですけれども、逆に彼の不在によってですね、チームは結束したと、なおかつ成長したと思います。で、ピッチ上での貢献度ってことを考えるとですね、試合数とかゴール数、1だったんですけれども、それほど高いものではなかったと、けれどもその記録に現れないところで、彼の存在感がチームを後押ししたというふうに考えています。
なるほど。今ね、ロンドンオリンピックの真っ最中でございますが、
はいはいはい、
昨日なでしこはスウェーデンと引き分けて1勝1分け、うん、男子がスペインに勝ちました、うん、これまでの男女のサッカー、宇都宮さんどうご覧になりますか。
まあ、昨日スウェーデンテレビで見ましたけれども、まあ、十分勝機があっただけにね、うん、残念ではありますけれども、まあ、ただ、ピークはここではない、やっぱり決勝トーナメント進んでからだと思ってますので、うん、一応注目は準々決勝ですね。
準々決勝、
まあ、フランスが来るかアメリカが来るか、ここで勝てばもうベスト4、つまりあと2試合保証されますので、うん、メダルもうんと近づくと、うん、いうふうに考えてます。
そうですね、男子が今日の深夜1時からモロッコ戦、うん、女子は31日の夜に南アフリカ戦。松田選手のね、なんか魂もオリンピックの選手にねずっと伝わって、
ね
え、皆さん頑張っていただけると嬉しいなと思います。どうも宇都宮さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
宇都宮さんの著書、はい、松本山賀劇場松田直樹がいたシーズンは株式会社完全より1600円プラス消費税で発売中でございます。今朝は宇都宮哲一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。